セモナはストラディバリウスを生んだバイオリンの町、その町がコロナに感染し危機状態。横山さんはクレモナの医療従事者への感謝と患者を励ますため、病院の屋上から映画ミッションのテーマを、ね、演奏し、今話題になっています。 YouTube で見ることができます。このような日本人がいることを本当に誇りに思います。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。一緒に聖書を開きましょう。聖書箇所は出てますでしょうか。はじめにマタイの福音書18章20節、今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。聖書朗読者の人が読んだ後、この箇所を皆さんと一緒にお読みいたします。では大鶴兄弟、マタイの福音書18章の20節だけどうぞ読んでください。
二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。コロナウイルス感染防止のため、私たちは今までのように共に集まっての礼拝ができなくなり、先週よりこのようにオンラインで礼拝をしています。集まっての礼拝や伝道集会や賛美やセミナー、多くの牧師先生たちやクリスチャンたちは今まで当然のことのように行ってきたことができなくなり戸惑っています。しかし兄弟姉妹、私たちは7つの本質を学んできました。教会とは何でしょうか。教会の7つの本質の第一は関係。教会は建物でも組織でもプログラムでもありません。教会とは人々のこと。兄弟姉妹、皆さんが教会です。今読んだところイエス様はこう言っておられます。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。今日私たちはイエス様の名によってオンラインによって集まっています。アーメン。皆さんがいるところ、そこが今教会です。アーメン。あなたがいるところ、あなたが行くところ、そこが教会です。アーメン。教会とは人のこと。兄弟姉妹、あなたが教会です。では皆さんと一緒に言いましょう。はい。私が教会です。はい。私が教会です。そして7つの本質の第6がネットワークです。では次の御言葉、マタイの福音書4章の18節、大鶴兄弟どうぞ読んでください。
イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で網を打っていた。漁師だったからである。イエスは彼らに言われた。
18節だけでいいです。はいはい、イエス様がご自分が育った近くにあるガリラヤ湖のほとりを歩いておられると、後にペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打って魚を取っているのをご覧になり、二人に声をかけられました。はい、19、20読んでください。
イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従った。はい、
イエス様は二人に声をかけて言われました。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。20節、すると二人はすぐに網を捨ててイエス様に従いました。ネットとは網のこと。 今回私たちはオンラインというネットワークを作ることができました。奉仕してくださった兄弟に感謝いたします。私はこのオンラインネットワークは本当に神様の時、神様の方法だと思っています。全くタイムリー良い時に神様はこのネットワークを作ってくださいました。そして先週よりこのネットワークで礼拝をしています。先週は実家所を結んでのオンライン礼拝でした。そして今週はそれに加えて3カ所のですね、オンラインをつなぐことができました。池田秀美兄弟、京子姉妹、玉名の西田ファミリー、そして横山忠さん、崎山忠さん、崎山さんのことは以前皆さんにお話をしました。昨年トラクトを通して導かれ、私は何度か会い、3月から礼拝に出席の予定でしたが、今回のコロナ問題のため礼拝出席を自粛していましたが、先日呼びかけ、ね、オンラインで共に礼拝しましょうと、それがつながったことを感謝いたします。教会の7つの本質のナンバー6はネットワーク。まず礼拝のネットワークが出来上がりました。先週の礼拝の後、一人の兄弟とメンタリングをしました。その時その兄弟が私に言いました。先生、このオンラインは祈り会にも使えるのではないですか。私はそうだと思いました。次に祈りのネットワークができるようにと願っています。そして先週の礼拝の後、皆さんからメールをいただき、礼拝後に交わったことが報告されました。遠方にいても一箇所に集まらなくてもオンラインで交わりができる。教会はまさに関係。第三のネットワークは交わりのネットワーク。これからもこのオンラインを用いて互いに交わっていきましょう。どうぞお互いの様子や必要を分かち合ってください。そして次に第4のネットワークについてお話をいたします。はい、マタイの4章の21節から22節、大鶴兄弟読んでください。
そこからなお行かれると、イエスは別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父ベゼダイと一緒に船の中で網を繕っているのをご覧になり、二人をお呼びになった。彼らはすぐに船も父も残してイエスに従った。
はい、ここはちょっとパワーポイント画面に出ていませんが、21、22です。イエス様がさらにガリラヤ湖湖のほとりを行かれると、今度は別の兄弟ヤコブとヨハネが父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っていました。それを見て二人を同じようにお呼び、これを呼ぶというのは英語でコーリング、召しと言います。になると、二人とも父も船も残してイエス様に従いました。最初に呼ばれたペテロとアンデレは湖で網を打ち漁をしていました。次のヤコブとヨハネは船の中で網を繕っていたとあります。繕うというのは破れた網を修理していること。それともう一つ、もっと多くの魚が取れるように網と網をつないで網を広げていたと解釈することができます。イエス様は言われました。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。第4は伝道のネットワークです。今回のオンラインは伝道のためのネットワークでもあります。2週間前、私の説教で使徒の働き8章から語りました。 もう一度そこを開いてみましょう。使徒の働き8章です。では大鶴兄弟、最初に一節を読んでください。
サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。
教会を迫害するサウロによってエルサレムの教会はもう一箇所に集まって礼拝ができなくなり、人たち以外の者は、ね、皆ユダヤとサマリアの方へ散らされていきました。はい、3節4節読んでください。
サウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いていた。
しかしながら4節、他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。サウロによって散らされた教会、弟子たちは御言葉を述べながら、神を礼拝しながら、伝道しながら巡り歩きました。散らされたことによってですね、神の言葉は広まり、周りの国々へとイエス・キリストの福音は広がっていきました。今回私たちはコロナウイルスによって今一箇所で集まる礼拝ができなくなり散らされました。イエス様の弟子である兄弟姉妹たち、今こそ網を広げる、魚を取るチャンスです。オンラインは伝道のためのネットワーク、神様はこのようなチャンスを与えてくださいました。まさにピンチはチャンス、すべてのマイナスはプラスに変わります。今日もこのように多くの兄弟姉妹と礼拝を守り、神の御言葉を分かち合えることを本当に感謝します。私は今回のコロナウイルスの問題から本当に多くのことを学びました。では少し後の使徒の働き24章を開いてください。5節です。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。じゃあ大鶴兄弟、読んでください。
この男はまるでペストのような存在で、世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものであり、ナザレ人という一派の資料でございます。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、この男はまるでペストのような存在で、世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものであり、ナザレ人という一派の首領でございます。この御言葉も先々週開いた御言葉ですが、教会の迫害者パウロはその後改心して、誰よりも熱心なキリストの弟子となりました。そのパウロは当時のユダヤ教の宗教家たちから、この男はまるでペスト、口語訳では疫病のような存在だと言われ、世界中の人々にキリストを感染させているとまで言われました。ここで皆さんに2つの質問をいたします。どうぞよく考えてください。第一の質問です。皆さんはイエス・キリストに感染していますか？どうでしょうか？コロナではなくイエス様に感染していますか？イエス・キリストの教え、聖書の教えを福音と言います。英語でゴスペル。福音とは良い知らせ、良き訪れという意味。そして福音の中心は十字架です。キリスト教会に行けばどこにでも十字架があります。そこは神様の愛が私たちに示されたところです。福音のことは第一コリント15章の1節から5節に記されています。私だけお読みいたします。15章1節、兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。 私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次の通りです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。神の子イエス・キリスト様は、私たち人間のすべての罪、創造者なる神様に背いて犯した罪のすべてを一人で負い、十字架刑にかけられ、打たれ、血を流し、死んで墓に葬られました。しかしながら、父なる神様は墓の中のイエス様を、3日目に死からよみがえらせてくださいました。このイエス・キリスト様を個人的に救い主と信じる人は、すべてその一生涯の罪が許され、神様との交わりが回復し、死後天国へ行きます。罪が許され、神との関係が回復することを救いと言います。そして神様は、キリストを信じ受け入れたすべての人に、もう一人のキリストである聖霊を与えてくださいます。聖霊はもう一人のキリストと本質同じお方です。この時、あなたはイエス・キリストに感染いたします。もう一度言います。皆さんがイエス・キリストを信じ受け入れた時に、皆さんのうちに神様を聖霊を宿らせてくださいます。この時、あなたはイエス・キリストに感染します。最初の質問、あなたはイエス様に感染していますか？イエス様を救い主と信じる人は全員イエス様に感染しています。アーメンですね。問題はその感染の程度です。第二の質問です。皆さんはイエス様の感染者ですが、重症の感染者ですか、それとも軽症の感染者ですか？あなたは ICU 救急救命室に入らなければならないほど、つまり毎日イエス様の愛と恵み、その素晴らしさにうなされていますか？それともイエス様の愛と恵みをあまり感じない軽症者ですか？ベストのような存在と言われたパウロは自分でこう言っています。パウロは当時エリート中のエリートでした。最高の学問を受け、ローマ市民という立場も得、多くのですね、富も持っておりましたが、彼はそのことについてピリピ3章7節、しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストの上に損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの上に、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それを地理悪だと思っています。パウロは自分が良いものだと思っていた、そのすべてはキリストに比べれば、キリストを知ることのあまりの素晴らしさに比べれば、今まで持っていたものは地理悪だ、口語訳ではふんどとなっていますに過ぎない。そのように言っています重症者ほど感染力が強いのは当然です。今回コロナウイルスで3密、密閉、密集、密接を避けるように言われていますが、兄弟姉妹、あなたと接触する人はイエス様に感染しますか？あなたの隣人はあなたの愛、言葉、振る舞いを見てイエス様を見ますか？あなたは感染力の強いイエス様の弟子ですか？コロナウイルスに感染してはいけません。注意しましょう。しかし、イエス様に感染し、あなたはペストのような男と言われたパウロのように、 イエス様を感染させる感染力の強い弟子になってください。感染力の強い弟子になる方法は一つです。それは七つの本質の第四、イエス様中心に生きることです。第四のネットワークは伝道のネットワーク。どうぞ今まで皆さんが関わってきた人ですね、私は出て行きなさい、友達になりなさい、関係を作りなさいとも言い続けてきました。皆さんが関わってきた人にですね、このオンラインに加わるようにどうぞ進めてください。そして第5番目のネットワークです。使徒の働き11章を開いてください。27節です。じゃあ踊る兄弟、11章の27、28節まで読んでください。
その頃預言者たちがエルサレムからアンティオケに下ってきた。その中の一人でアガボという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって預言したが、果たしてそれがクラウデオの治世に起こった。
はい、初代教会の弟子たちによって各地に教会、まあ、信じる人の集まりができました。その中でアガポという弟子が聖霊によって世界中に大飢饉が起こると予言をしました。すると果たしてそれがローマ帝国のクラウディオ帝、彼は41年から54年の治世でしたが、その時に起こったので、はい、29-30読んでください。
そこで弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。彼らはそれを実行してバルナバとサウルの手によって長老たちに送った。は
い、そこで弟子たちはそれぞれの力に応じて飢饉のひどいユダヤ地方に住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決め、実行しバルナバとサウロに託して長老、これは今の牧師にあたりますに送りました。第5のネットワークは支援のネットワークです。今回のコロナウイルス危機で困難に陥っている大勢の人がいます。教会では今まで多くの人にマスクを渡しました。ここにそれぞれの力に応じてとあります。今こそイエス様の愛を示すとき、一人でできなければみんなで協力して行いましょう。それが教会の働きです。兄弟姉妹、皆さんがあなたの隣人に愛を示すなら、それは教会の働きをしているのです。今日は教会の七つの本質、関係とイエス様中心、そしてネットワークを話しました。修法には5つのネットワークを記しています。第1は礼拝のネットワーク、2番目は祈りのネットワーク、3番目は交わりのネットワーク、第4は伝道のネットワーク、第5は支援のネットワークです。先ほど話しましたが、先週は10箇所で、これを今日はさらに加えてオンラインのネットワークをしていますが、まだこのオンラインネットワークに入ることのできないですね、人が何人もいます。皆さんの今の集まりの中で、もしスマートフォンやパソコンが2つあるならば、その1つをオンラインに入っていない人のところへ行って、その人と共に礼拝をしてください。今このような危機的状態になって、今まで語ってきました教会の7つの本質、弟子作り、まさに教会の力と弟子としての進化が今本当に問われています。学んだこと、教えられてきたを実践していきましょう。最後に、コロナ対策として最も有効なのは、先週よしこ先生が語りました出エジプト記12章、 神様の命令を守って家の日本の門中と鴨居に動物の血を塗った家には死の滅びの災いは及ぶことなく過ぎ越しました。同じようにイエス・キリストの十字架の血はあなたとあなたの家族をどんな災害、疫病からも守ります。どうぞイエス様十字架の血で私と私の家族を覆ってくださいと祈ってください。血は守りの血、そして罪の清めの血、地には絶大な力があります。ピンチはチャンス、すべてのマイナスはプラスに変わります。これからこの危機的な状況の中にあっても本質を確実に捉え、さらに前進し拡大し成長していく教会、またですね、弟子である兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じてください。今しばらくですね、今日語られたことを思い起こし反芻し祈ってください。めいめい主の前にお祈りいたしましょう。はい、ハレルヤ。天の父様、感謝いたします。今日の御言葉をありがとうございます。コロナによって私たちは散らされましたが、人の働きでも散らされた弟子たちは散らされたところで御言葉を述べ伝え、散らされたことが福音が広がる、結果的にはプラスに変えられました。改心者サウロは疫病のような男と言われましたが、兄弟姉妹一人一人はもうすでにイエス様に感染しています。どうぞ感染力の強い弟子となりますように。兄弟姉妹の振る舞い、言葉によって多くの人がイエス様を本当に見ることができ、信じることができるように、感染力の強い弟子としてください。いつもイエス様を思い、イエス様を中心に行くことができますように。この今回礼拝のネットワークができましたが、このネットワークをさらに活用して、また広げて、また私たちは祈りに、また交わりに、そして伝道に、そして救援のネットワークとして用いさせてください。神様はすべての機会を用いなさいと仰せられます。その機会が与えられていることも感謝いたします。すべての栄光をイエス様にお返し、感謝してお祈りをいたします。アーメン。ただいまより感謝の捧げ物の時を用います。では各グループごとにね、どうぞ献金をしてください。